8月19日24時放送分、ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング。この番組はラジオを聞きの皆さんからいただいた様々なお悩みやご相談にお答えする番組です。日頃疑問に思うことや思い悩んでいることを立花和也が的確にアドバイスします。今回ご紹介させていただく内容は、夫の仕事で悩む35歳京子さんからのご相談。関西のノリになかなか馴染めない17歳高校生ゆうりさんからのご相談。そして30歳直子さんからは美容整形に関するご相談です。それではお聞きください。秘密の相談室。このコーナーは現代の男女の秘密や恋愛、そして体の悩みなどを紹介し、男性や女性の目線になって的確にアドバイスしてまいります。今夜も本当にたくさんの皆さんからご相談いただいております。
はい、
まずは神戸市兵庫区の京子さん、35歳の方からです。新婚の夫のことなんですが、経理の仕事をしています。支社にいるので本社経理の補助のような仕事なんですが、最初は2人いた先輩が辞めてしまい、実質1人で仕事をこなしていました。2ヶ月ほど前から畑違いの部署から経理に回された一つ年下の男性と経理補助をすることになったんですが、この後輩が口だけ達者で仕事をしない、手順書がないと仕事ができないというので、家に帰ってからわざわざ手順書を作ったのですが、今度はその手順書の途中までしか作業をしないので、訳を聞くと手順書に沿って口で説明がなければわからないと食ってかかるように言うのだそうです。おまけに支社長と折り合いが合わず、定時に仕事が終わらないような経理以外の雑用を言いつけられるそうです。もうこの会社にいられないと転職を決意して休みの日に活動をしているのですが、この不景気、なかなか仕事がなく、面接までこぎつけてもなかなかいい結果が出ず、平日は会社の上司と後輩のことで悩み、転職活動がなかなかできないことで疲れ切っています。こんな時、男性は奥さんにどんな風にしてほしいのでしょうか。一緒になって暗くなっていたらダメだと思い、話や愚痴は全て聞きますが、頑張ろうよ、きっと見つかるよと前向きな言葉を選んでいます。ただため息をつかれたりするとどう対処していいかわからないんです。夫にどうアドバイスをしたらいいのでしょうか、という悩んでいる ねえ。
またこの不景気な時に面倒くさい人がやってきたもんや、
ね、となるとね、こう
ね、
女性として奥さんとしてどう ね本当に家で接してあげればいいのかってやっぱり悩むとこだと思うんですけれども、
はい、
立花さん、よろしくお願いいたします。
まあ、こういうね、その今この超500年の以下のね、この大不景気の中で、ね、
はい、
バッカバカ倒産してね、で僕ね、そのまあ、会社でね、帝国タイムズっていうそういう企業倒産とかそういう情報を、まあ、ほぼ毎日っていうことでね、新聞読んでるんですけど、はい、非常に景気悪いですね。どこまでこれ日本どこまでそこなんだろうっていうぐらい景気悪いんですよ今現在ね。で、まあ、来年の秋もしくはこれぐらいにはちょっとそこになって、そこから伸びてくるんだろうかなっていうのがエコノミストの見解なんですけれども、まあ一つの声では、まあ、ちょっとずつ今もそこで少しずつ上がってくるっていう意見もあるんですけどもね。でそういう中でね、こういうご時世の中で僕はね、違う見方をしたら、仕事があるっていうのはすごくありがたいと思うんですよ。で今ね、失業率なんともう 6% 台超えてるんですよ。アメリカではもう 10% 超えてるんですよ。
わー、
ということは10人1人ダメだ。でそれに連動した日本も、うん、その GM のモーダスが潰れた関連企業が日本もまだ倒産し、うん、現在進行形と。でその中で転職っていうのはちょっと厳しい状況があると思う。でね、これはね、僕から見たらね、ちょっとね、辛口で申し訳ないかしらんけどね、ちょっと僕は甘いと思うんですよ。
うん、
これで転職していいのかなって。
は
あ、たった僕から言ったらね、
うんうん、
僕もサラリーマン経験ありますよ、
はい。
たったこれだけのことでね、転職するのかな、ちょっと甘いんじゃないかなって。これどこ行っても同じようなことが、人間、これ人間関係でしょ、これ。
うん、
給料が、
ね、
給料がめちゃめちゃ下がったとかね、そんなんだったらまだ分からないけども、この一つ下のやつが生焼きであるとかね、まあそれ今もねサービス残業とかでもありますよ、大手でも企業でも、その中でね、その定時に仕事が終わらないとかね、雑用とか、もう僕はねこのこいつ当たり前と思うんですよ。でそれでね、次に新天地見つけようと思ったら、そらそら僕はね、あの正直ちょっと甘いじゃないかな。それよりもあのまあこれは奥さん側の悩みですよね。
そうですね、奥さんがそうご主人にどう言ってあげればいいかというね。
ですから、奥さんの場合はね、やっぱりなこう働きやすい、ようにね、まあ、当然愚痴も聞いてあげるの、
はい、
してあげるのっていうのがやっぱり家族としては一つの共同体であって、助け合って協力し合う場である。でその原点から考えていったら、まあ奥さんもちょっと新聞を読めなり、ちょっと情報を得なりね、そういうことから、いやちょっと頑張りなさいよと、もっと辛抱しようよと、でちょっと仕事があるだけちょっとゆっくり腰据えて、もうちょっとこの人間関係クリアしようよとかいうアドバイスをしてあげることも大事なのかなって。ただ愚痴を聞いてて、ひどい会社ね、ってそれだけでね、なんかひどい会社やなっていうんじゃなくてね、奥さんもある程度の社会勉強を、まあいろんな、サイトとかいろんな情報をね、見た、新聞とか経済新聞とか見たりとかですね、そういうことを言えばね、こういう答えは、なんていうかな、転職、あそうですか、どんどん頑張りなさい、見つかるよ見つかるよっていう簡単な言葉は出てこないと僕は思いますよ。僕はこの現実見て今言ってるんですけどね、
はい、そうですね、はい、ではサラさんからもお願いいたします。
本当転職はねやっぱ考えない方がいいし、もう最悪の場合はしょうがないとしてもね、まだ最悪にまだ行ってないし、まだ方法がまだあるので、でこの文面からちょっと大きな会社なのかなっていうのを感じますので、もうちょっとこう上司に相談をするとか、自分からその上司の方の 胸元にね飛び込んでいって、で指示を得るとか、そういうことをまずやっぱり最大限やってほしいなと思います。で私はね、その夫婦間がうまくいくコツとして、女性が男性にどう接するべきかっていうのは、女性がね母親になっちゃいけないと私は思うんですよ。だからその ああしなさいこうしなさいっていうんじゃなくて、でまずは同調で、世界で一番そのご主人の理解者で あってで彼のファンでやっぱ会ってほしいから、まずは同調で、社長はその同調は同調だけだって良くないっておっしゃってた、確かにその通りで、同調だけだってもダメなんだけど、でもまず同調、誰かに理解してもらいたい、味方が欲しいわけだから、同調した上でこういうのあったよ、ああいうのあったよって社長がおっしゃったようにね、そういうのをこうしなさいではなくて、こんな見つけてきたけどどうだろうって、やってみなさいではなくて、どうだろうって、
ね、
そう彼に答えをこう見せる、どうだろうって、私なんかこう良さそうに感じるんだけどどうだろうって、あなたどう思うとか、そういう形でやると男性のプライドを傷つけないので、男性が浮気しないのね。で今は奥さんにそういう愚痴を言ってるっていうことはやっぱり理解 してくれるとね思ってるわけだから、まだ大きなご夫婦の間には問題はないのかなと思います。で、お休みの日にね、仕事を忘れられるところにお出かけするとかね、ストレスを解消させてあげてほしいなと思いますね。
そうですね、世界のね、この不景気っていうことも感じて、よく考えていただきたいですね。では続いてのお悩みです。芦屋市のゆうりさん72歳、あごめんなさい17歳、大変失礼いたしました大変失礼いたしました。芦屋市のゆうりさん17歳の方からです。私は高校生です。親の仕事の都合で関東から4月に関西に引っ越してきました。話にオチがないから、面白くないとかノリが悪いなど言われ、その度に落ち込んでしまいます。これは関西のノリでしょうか、受け入れられない私の心が狭いんでしょうか。落ち込んで人間嫌いになりそうです。もっとノリのいい人間にならなくてはいけないんでしょうか、ということなんですけれども、 やっぱり関東から関西にやってくるとその辺でお悩みに
ね、違うんですかね、
なんですかね。
もう私はもともとの関西人でめっちゃお笑いノリとか好きなんで、もう常にね、うわ、
う
ん、今日のしゃべり落ちなかったわとか自分で気にしたりしちゃいますけどね。
そうなんです、私も関西なんでね、ずっとねその辺がどうーんなんですけれども、いかがでしょうか。
ね、
これもちょっと自分の経験則で言ってなんですけど、
はい、
もう僕生まれ九州でね、ちっちゃい時ほんま物事がわからないくらいが大阪来て、
はい、
で大阪、まあ、何回か、まあ、親の転勤で、で、まあ、大学はちょっと名古屋の方に一人暮らししたんだけど、でその時がですね、
はい、
まあ、18、19の時に名古屋に行った時、うん、なんと、まあ、違うんですよこれが。で合わないんですよ。でね、5月ぐらいね、本当に寂しくてね、友達ができなくて、でもまあサークルに入ってね、でそこでなんとなく、ああ こういう点がある、まあ、なんていうかな、こういうノリなんかなって自分でこう肌に感じて、こう合わせてのね、
はい、
なるべく関西弁出さないようにして合わせていこうで、あんまりきついっていうか、こういうなんかこうなんていうのかな、関西独特のこう骨をバーンって言ってみたりとか、
はい、
そういうのをなくして合わせようって意識してきた、
はい、
要するに協調性ですよね、
うん、
まあ、そういうことしたらあっという間に友達がもう爆発して増えた。
へ
ー、だからそんなにね、まだあのユーリ、これ女の子ですか、
ね、書いてないんですけれども、ね、そうかな、
うん、だからまあこれ女の子でも同じようなことなのかなと思うんですけど、うん、逆に関西っていうのはその割とね、うん、受け入れやすいあの地域だと思うんですよ。
そうですね、
うん、でね、僕がその昔その言ってた、はい、あの正直僕泉南蛮なんですけども、
うん、
そ
うい う
時点名古屋に乗ってたら、いや泉南蛮や泉南蛮やってこんなこと
言
うんです。大阪でも鳥取だろうが、うん、なんだろうが、
うん、
うん、って何でもないよね、
うん、
割とこうウェルカムなんですよ。
そうですね、
秋休憩あげた、あそう2週間後、あそうそうそうってこういう感じ、
うん、
だけど向こう行ったら、名古屋行った時にね、おさきさんとか、なんか宇宙人みたいになんでこんなにこの壁は何なのみたいな
感じ、同じ日本でもちょっとした文化のね、
そうそうそう、
違いがね、
うん、
あるんですよね、
やっぱり自然とね、また4月でしょ、
うん、そうですね、
全然ですよこれ、
うん、これから、
うん、全然友達、これからもっと、うん、もっと逆に本当に親友ができるかもわからないんで、
うん、うん、
まだまだ、ね、あの落ち込んでもダメですよ、
ね、はい、サラさんからもお願いいたします。
実はね、私もユーリさんと全く一緒でね、東京生活がちょっと長かったので、うん、あの神戸戻ってきた時、私神戸なんですけどね、うん、神戸戻ってきた時にやっぱり彼女と同じようなね、あの思いをしました。で、言われましたしね、ノリが悪いとか言われましたけど、でもね、私はね、自分は自分でいいんだっていう、いつもそう思って生きてるので、うん、別に私は私だから別に他人がどう思うといいのよと思ってるのでね、うん、だからそれを直そうとも何も別に思いませんでしたし、あ、私はこうなのよ、ごめんね、はははでもう済ましてました、うん、で、だんだんね、そうしてるうちに気がついたらいつの間にかめちゃくちゃ関西のノリに自分がなってるんですね、
うん、
本当は当時なりたくなかったんですよねなのにもう今はもうバリバリなってますから、はい、うん、逆になんかね、あの東京の時の友達からするとね、うん、その関西弁すごいねって言われるね、うん、だんだん慣れるもんです。で社会に出たらね、またそうでもないし、学校にいるとね、やっぱそういう風になんか面白おかしくね、やっぱ言う友達もいるかもしれないけど、ほんとすぐ慣れますから、うん、気にしなくても全然大丈夫です、
ね、
うん、
自分がしっかり持って、
はい、
逆に言うと関東のノリも関西のノリもどっちも持ってるっていう強みになれるかもしれない、
ね、うん、関東弁の女の子でも可愛いですよね、
うん、
ないないだよね、
まあ、今もね、東京ね、うん、州庁よく行くんですけど、
うん、
いつもね、なんか不思議とね、なんかチェンジするかもしれないけど、東京でしょ、いや大阪ですよ、何言ってんの、東京でしょ、あんまり言うから、うんうん、世田谷、うん
そこに
行けば信じないかみたいな
そこに行けばぐらいね
私も東京の友達と喋ってたら、うんうん、パンとスイッチ 切り替わって標準語になる。
あ、言いますね、
うんうん、電話鑑定の時も標準語になるの、なぜか、
ねね、だからどっちも受け入れつつ、うん、自分をしっかり持ちつつみたいなところね、
うん、何も気にしない、
うん、そうですね、
深
く考えすぎずにね、そうそうそうそう、
はい、いかがでしょう、
まだ若いし、
では続いてです。伊丹市の直子さん30歳の方からです。こちらは整形に関してなんですが、私は9年ほど前に切開法で目を二重にしました、うん、その時はそんなに人から何も言われなかったんですが、最近になって周りが私の整形のことを噂します。整形をしたのはまぶただけなんですが、体も随分細くなり、むくみが取れたからなのか、目もだんだん大きくなって、本当は嬉しいはずなのに、昔と違うといろいろ言われます。騙されたとか、だんだん罪悪感が出てきました。私は何か悪いことをしてるんでしょうか？整形をしてると嫌いになるんでしょうか？というご相談なんですけどね。整形って結構ね、でも、うん、プチ整形ってね、最近はよく、される方多いと思うんですけれども、そんなに罪悪感って感じなければいけないものなのかというところなんですが、立花さんいかがでしょうか。
いや、あのね、あのこれ、あのなんていうかな、意識しすぎかなと僕思うんですよ。で、あの見られ、自分が見られてるっていう、だから自分、あのなんていうかな、これ正解法って言ったら、ね、あの埋没法ってなんかあるらしいですよね。で、世界でも切っちゃうんですよね。で、はっきりこう二人になっちゃうみたいな。だからとこれね、今ね、ドンキホーテでもね、なんか売ってるのね、こうやって。
あ、売ってます、売ってます。
ね、アイプ
いろんな。
で、
ね、二人にするためのね。
わからない。
よくあのテレビでやってるメバリーグやつ。
ね、そうですね。
で、僕必要なのが目の前でこんなことやってたから、何すんのみたいな、いや目大きくするのって言ってやって、でそういうね、割とこうオープンな感じなんで、僕もそれ、ね、堂々とやってるから、まあまあいいじゃないみたいな感じなんで、だから割と自分がこうね、こうそういうふうな、なんていう、変にこう。
異色
っていうかね、見られてる、見られてる、見られてる、なんか罪悪感みたいな、こういじってるっていう、整形っていう、そういう意識がすごく高すぎて、逆に余計になんかこう前の思考に走ってる、そこまで僕見てないと思うんですよ。
向かうはず
が、そうなんだ、なんかね、人ってね、そういうね、おどおどこそこそしてるとね、つけやがってね、いじめたくなるの、言いたくなるのよ、
ね、逆に開けようって、もう二人席ましたバーンって言った方が、逆にスカッとするかも。
そうですね、
おふさん周りの人もいいじゃない、ゲラになったじゃないって、あわよったりするのよ、堂々としてるとね、
そうですね、
ほんなら叶姉妹とかね、もうあれが誰か
でもね、自然ね、芸能人はじゃあね、どうな
るね、そうですよ、
もし整形してるのがダメなことなんやったら、
そうですよ、
芸能人は芸能人なんておれへんようになるよ、
そこまで、
でも
そうですよ、女優さんとかも普通なんですよね、
電話張りますよ ね、あのここ綺麗にしましたっていうね、
でも僕はね、逆の意味取ったらね、その周りが批判するやつをったら、なんか自分整形してみて、この痛さ耐えれるかって嫌くないですよ、痛さ耐えれるかって、そこまで勇気出していったってことに対してはね、やっぱりその美の意識って高いんだから、僕はそれに対しては勇気がいいってよくやったなって、
そうですよね、
そういう逆に、ある意味誇り持ってやったらいいんじゃない、やかみとかそんなもうほとんどいない、
そうそう、綺麗になるためにやったんやから、満足してね、自信持って輝きなさい、ね、
思い切ってね、
そうですね、顔面マッサージしよう、
綺麗になりましょう、みんなで、まだね、もっともっとご相談にお答えしたかったんですが、時間の都合上今日はここまでとご用させていただきたいと思います。ぜひ続きはドリームボートアニーでご相談いただきたいと思います、
はい、
お電話はフリーダイヤルです。 0120-884-228 0120-884-228 番です。番組では皆さんのご意見ご感想、また取り上げてほしいテーマや分かりやすく解説してほしいことを募集しております。差し支えなければお名前、お年、性別など教えていただければより詳しくアドバイスできます。
メールアドレスは何でも @jocr.jp、 アルファベット小文字で nandemo@jocr.jp です。
皆さんのお便りお待ちしております。
立花和也の何でもカウンセリング、
かがでしたでしょうか。ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング、番組では皆さんからの解決してほしい疑問やご相談をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で nandemo@jocr.jp 何でも @jocr.jp までどしどしご応募ください。疑問相談悩みは人に話して楽になろうをテーマに進めてまいります。水曜深夜12時はラジオ関西立花和也の何でもカウンセリングでお楽しみください。ありがとうございました。